どうぞ新約聖書ルカの福音書10章のところを開きください。律法の専門家がイエス・キリストに尋ねた、この何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。この質問こそ私たち人間にとって最も大切な質問です。それは私たちの永遠がそこにかかっているからです。イエス・キリストの答えは、神を愛すること、そして隣人を愛することでした。それを実行しなさい、そうすれば命を得ますとイエス様はお答えになりました。あなたのすべてのものを持って神を愛するように、そして自分のようにあなたの隣人を愛しなさいと。私たちはこの大切な教えで、主が教えようとしていらっしゃることは一体何であるかを学んできているわけです。今日もその永遠の命を得るためにはどうしたらいいのか、この大切な質問に対するイエス様のお答えをご一緒に学んでいきます。まず御言葉をお読みします。25節からお読みします。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。ここでもう一度この律法の専門家がイエス・キリストに問いかけているところが、様子が記されています。私の隣人とは一体誰のことなんですか。なんでこんな質問をしたのか、聖書を教えてくれています。それは自分の正しさを示そうとしてということは、この律法の専門家はこの2つの神を愛する、隣人を愛するというこの神の命令をちゃんと自分は守っている、そのように確信していたわけです。ですから自分は自分の正しさを示そうとしてこのような質問をしたんだと、そのように御言葉は私たちに教えてくれるわけですけれども、この隣人とは一体誰のことなんですか。私たちこの御言葉を読むと、なんでこんな質問をしたのかと思ってしまうと思います。実はね、皆さんね、この聖書が教えるように、この人物は自分は神が望んでらっしゃるように隣人を愛していると確信してました。でも問題は、神がおっしゃるように隣人を愛していたのかというと、実はそうじゃなかったんです。私たちもありますでしょ。神様がこうしなさいと聖書で教えられた。でも自分勝手な解釈をしているケースがあります。自分ではやっているつもりでも、実は神様のおっしゃっていることと違うことをやってしまっている。私たちもよくあるじゃないですか。誰かが何かを聞いたときに、こうだと思い込んでやってみた。でも実はそういうことを最初から求められていなかったってね。だから我々がしなきゃいけないのは、私たちがどう思うかじゃなくて、語られた主イエス・キリストご自身が何を言いたかったのか、何を教えられたのか、そのことを我々正確に見なきゃいけないわけです。そこでどうしてこの人物がこんな質問をしたのかというと、実はこの当時ユダヤ人の間ではこういう2つの解釈が隣人に関してなされていたんです。その一つは、隣人というと自分たちと同じユダヤ人だけを指したんです。こういう解釈が彼らの中にはあったんです。ヨハネの福音書の7章の49節のところを見たときに、律法を知らないこの群衆は呪われているなんて書いてます。ヨハネの7の49のところにね。ということは、律法を知らない、つまり違法人たちはみんな呪われている、 だから彼らは私たちの隣人ではないんだ。だから彼らを愛さなくてもいいんだと彼らは思ったんです。ですからユダヤ人を愛している彼にしてみたら、当然私は隣人を愛していますと。そのように言うことができたんです。ですからまず隣人というとそういう考え方がありました。で皆さんのアウトラインにはそれに対する聖書の教えというものを記してあります。ぜひそれをご覧ください。二つ目に彼らが持っていた間違った解釈というのはね、隣人というと清いものだけを指しているように思ったんです。清い人だけ。清い人だけが隣人だ。イエス様は、あの三条の説教の中で、マタイの福音書の五章の中で、自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いていますって書いてます。まあ、そういうふうにおっしゃった。ちょっと考えてくださいます。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いていますっておっしゃった。実はそれは、聖書が教えてるっていうんじゃなくて、そういう教えをその当時の人々が学んでたということを言ったんです。隣人を愛する。いや、そうですと。でも、例外がありますと。つまり、汚れた者たち、神の敵は例外です。そういうふうに彼らは思ったわけです。じゃあ、神の敵って誰なのか。それは異邦人であったり、また酒税人をユダヤ人たちは非常に意味嫌いましたでしょ。彼らがいつもこういう言葉を用いて、全ての人を愛さなくてもいいんだって、神の敵は愛さなくていいんだ、そんなふうに彼らはいつも主張したんですが、その御言葉は詩編の139編の御言葉なんですけども、こうあります。主よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。私はあなたに立ち向かう者を意味嫌わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは私の敵となりました。今詩編の139編の21と22のところを読みしたんですけど、こういう言葉を使って、ほら神様おっしゃってるでしょって、ね、敵を憎んでいいって、でそういうところから彼らは自分たちの勝手な解釈を施して、そして人々に教えたんです。どんなことを教えたか。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めっていう教えだったんです。でもそれは聖書の教えじゃなかった。なぜかっていうと、イエス様自身がそのことを否定してらっしゃる。マタイの福音書の5章のこの43節の先からお読みしている自分の隣人を愛し自分の敵を憎め、確かにこの自分の隣人を愛しっていうのは旧約聖書からの引用です。しかし後半の自分の敵を憎めっていうのは律法学者やパリサイ人たちの教えだったんです。ですからわかりますでしょ、この当時の人々がしたこと、教師たちがしたことっていうのは、神様の教えと自分たちの考えと混ぜて人々にこれが神の教えだと伝えたんです。ですから主イエスキリストはそういった教えを受けている人々に対して、あなたたちは間違っているということを何度も教えになったんです。でこのマタイの五章のところでもそうでした。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。また5章の45節、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したからといって何の報いが受けられるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は、天の父が完全なように完全でありなさい。マタイの4章、5章の43から48です。ですか、わかりますでしょ。その当時の人々が教えられていた愛っていうのは、愛することのできる人を愛することのできる時に愛するという、こういう条件がついた愛、また自分本位の愛、利己的な愛だったわけです。 そこで主イエス・キリストはそのような人々に対して隣人を愛するっていうのはたとえそれが敵であったとしても愛することであるということを教えたんです。さてもう一度今日のテキストに戻っていただいて、こういう解釈の中にいる人との会話なんです。ですからこの人物は私の隣人とは誰のことですかって言ったら、当然彼が期待したのはユダヤ人のことです。ほらちゃんと私はそれを守ってます。ところがイエス様の答えは違ったんです。でイエス様は全ての人を愛するんだっていうことを教えるためにこんな話をお使いになった。それが30節から出てくる話です。見てくださいます。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。よくご存知のサマリア、良きサマリア人の話が出てくるんです。私たちはこの話だけ知ってるんですけども、実はこの話というのは隣人を愛するというその話の中でイエス様がお話になったことなんです。で、おそらくこのサマリア人、良きサマリア人の話というのは例えじゃないです。例えとは書いてません。そしてもう一つ言えることは、この話を聞いていたユダヤ人たちはこの立法の専門家も含めてイエス様に反発してませんでしょ。この話を見たら自分たちの霊的指導者を侮る話をしてるんです。その話を聞いていながらユダヤ人たちは反論してないんです。おそらくこの話っていうのは実際にあった話です。人々はその話を知ってたんです。だから反論しなかったんです。ユダヤ人もそのことを聞いて反論してません。反論できなかったんです。こういうことが実際に起こったんだから。さあよくご存知の話ですけど、簡単に状況を振り返ってみてみましょう。エルサレムという非常に高台にある町からエリコという東の非常に低地へとこの道路は続いています。約30キロ弱の道です。下るっていうのは確かにその約海抜700メートルぐらいのところから、視界というのはマイナス400メートルですから1100メートルぐらいの高度差があるわけです。エルサレムからその下った道です。で、ここでは非常に強盗が多く出没したんです。非常に危険な道でした。で、何が起こったのか。エルサレムからエリコへ下る途中にある一人の旅人が強盗に襲われて、そして瀕死状態にあったと。半殺しと、半分死んだ状態です。そういう言葉がここで使われています。そんな状態にあったわけです。そしてそこに3人の人々が通るわけです。もちろん3人しか通らなかったわけでは来てなかったでしょう。しかしこの3人の人々がここに描かれています。1人目は祭司でした。祭司というのは神殿の聖所において、清い場所において主に仕えた大切な御用をしている人物です。この大切な、また重要な霊的な指導者が通るわけです。もう1人はレビ人でした。このレビ人っていうのも神殿で祭司に仕えたものでした。ですから同じように神のために大切な働きをする働き人でした。そしてサマリア人でした。サマリア人のことをユダヤ人たちが憎んでいたっていうのはよく皆さんご存知です。ちょうどアッシリアの捕囚の後、ここにはいろんな人々が入り込んできて、そして ここに住んでいたユダヤ人たちと結婚するんです。ですからユダヤ人から見たら、その異邦人と一緒になったっていうことで、そこでも彼らは彼らを忌み嫌いましたし、そこに入り込んできた人々がいろんな偶像をもたらしたんです。後にはそれがイスラエルに偶像崇拝をもたらしていくわけですけれども、ですからこういう面で、その血の点においてもそうだし、それから宗教の面においてもそうなんですけれども、その点で彼らは不潔だと、不純だと言って彼らを忌み嫌ったわけです。で、そのサマリア人がそこを通ったわけです。彼を見て何をしたか。この人物は彼に治療を施したんです。3人ともに共通していることは何かっていうと、3人ともこの瀕死の状態にいるこの人を見たんです。みんな同じように見たんです。同じ言葉が使われています。同じ時勢で使われています。でも違ってた点は何かっていうと、この3人のこの人に対する対応が違ったわけです。祭司は反対側を通り過ぎました。レビ人はこんなふうに書いてますでしょ。その場所に来て彼を見ると、おそらく先ほどの祭司に比べてより近づいてこの人物を見たんでしょう。そしてどうしたか。祭司と同じように反対側を通り過ぎていった。我関節って、関わりたくないって。サマリア人がどうしたかっていうと、彼を見て、さっき見たようにこの人に治療を施そうとするんです。で、見ていただきますとね、その当時の様子が少し分かります。近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで、旅人はこのオリーブ油とブドウ酒を持ち歩いたんです。これは怪我が起こった時に、怪我をした時に応急処置に使ったものなんです。こうしてアルコールでその洗浄をして、そして、傷を一時的にその癒すというか、応急処置のためにこういったものを使ったんです。旅人はこういうものを持ち歩いていました。そしてその後包帯をして、自分が乗ってた家畜に彼を乗せて、そして宿まで運んだ。そしてその宿の主人に翌日デナリ2つを取り出した。デナリというのは1日の賃金です。1日例えば1万円だとしたら、2万円を置いて、そしてこの人をよろしくお願いします、そして私が帰ってきたときにもっとかかってたら私がそれを払いますから、彼に請求をしないでください、私がやります、このような対応がここに記されています。で、今私が見ていきたいのは、このことが先ほど立法の専門家がイエス・キリストに質問しました。私の隣人とは誰のことですかって。この隣人に関してイエス様がお与えになった答えがここに記されているんです。隣人っていうのはこのような人々に憐れみをかけた人である、そんなふうにこの立法の専門家は答えてますよね。36節もう一回見てくださいます。この3人の中で誰か強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った、その人に憐れみをかけてやった人です。ちょっと面白いなと思ってみるのは、サマリア人ですと言わないんです、ね、非常にプライドもあったし、どういうふうにサマリア人のことを彼らが見ていたのか、それを見ることができます。嫌ってたんです、やっぱり。でも彼が言ったことは正しかったんです。誰が隣人になったと思いますか。その人に、この瀕死の状態にいる人に憐れみをかけてやった人、その人がそうです。その彼の返答が正しかったから、イエス様はあなたも言って同じようにしなさいと言われたんです。ですから隣人って誰なのかって、あなたが憐れみを示す人が隣人です。そして特に必要のある人、それがあなたの隣人です。そしていいです、隣人を愛するってどういうことかっていうと、 サマリア人のように、このサマリア人のように行動することなんです。それが神様があなたや私に望んでいらっしゃることなんです。隣人を愛しなさいと言われた。具体的にそれはどういう生き方なのか。このサマリア人がしたように生きること、それが隣人を愛する生き方であると主ご自身がお教えになったんです。だってあなたも言って同じことをしなさいと言うんです。これが模範です。これが私が望んでいる隣人を愛するという愛なんだって言うんです。さあそこで私たちがしたいことは、残されたこの時間、じゃあ具体的にどういうふうに生きることなのか、そこを見ていきます。サマリア人が生きた生き方を通してどういうふうに生きることが隣人を本当に愛することなのか、4つのことを見ます。いいです。1つ目は自分よりも人のことに関心を払うということです。自分よりも人のことに関心を払うということです。このサマリア人は道の反対側で倒れているその人物を見て、その人物に対して関心を払いました。だからどうしたかっていうと、その人のところにやってきて、その人の様子を見るんです。どういう状態なのか。関心を払う。それが主イエスキリストがあなたや私にしてくれたことでしょ。神ご自身がまずあなたや私に関心を持ってくださったんです。ちょうどヘブル人の著者がこんなこと言ってます。2章の6節で、人間が何者だというのでこれを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというのでこれを顧みられるのでしょう。で、皆さん、私たちの驚きっていうのは、なんで全能の神が、このすべてをお作りになった創造主なる誠の神が、私のようなものに目を留めてくれたのかです。60何億もいるこの世界中にあって、なんで神様があなたや私に目を留めてくれたのかです。私たちが何か特別なことをしたからですか？違いますよね。何か私たちが特別な人間だからですか？違いますでしょ。神が関心を持ったんです。あなたのことを神が心に留めてくださったんです。神の関心を得るような人間ではありません。だって神に逆らい続けている我々罪人、清い神からしたら最も忌み嫌うべき存在です。ユダヤ人がこの異邦人を嫌ったそれ以上です。そこには正当な理由があります。清い神の前に汚れた私たちは立つことができない。光である神はすべての闇を廃絶されます。光が当たれば闇がなくなるんです。清い神の前に汚れた私たちが立つときに、神はそれをお喜びにならない。だから我々は誰一人として神の前に受け入れられる、そんな資格を持っていません。しかし神が私たちに関心を払ってくださった。我々が神様に何かしたんじゃない、神ご自身が私たちに救いの手を差し伸べてくださった。そしてこんな素晴らしい救いへと我々を導いてくださった。すべて神の技だったんです。神があなたの私に関心を持ってくださったということは、皆さんね、このサマリアの男性はこの人に対して関心を払った。そして関心を払っただけじゃない、実際に行動したんです。ちょうど神がそのように私たちに対してしてくださったように、私たちのことを見て、そして何もしないんじゃない、私たちのために必要なことをしてくださった。そうやって考えたときに、どうです、皆さんは人々に対して関心を持ってます？教会にいろんな人がお見えになったら、その人たちに関心を払います？それと皆さんは自分のことばっかりになってしまって、新しく来られた皆さんや、また教会に来て全くこの環境に慣れてない皆さん、どんなふうに皆さんは働いていらっしゃいます？一番問題なのは無関心です。 人々の必要に対しても関心を払わない、人々の状態に対しても関心を払わない。我関節って、それは隣人を愛することじゃないんです。隣人を愛するということは、ちょうど主がなさったように、そしてこのサマリア人がしたように、人々に関心を払うんです。彼らのために行動を起こすんです。二つ目に私たちが見なきゃいけないことというのは、人に憐れみを示すということです。人に憐れみを示すことです。主があなたや私に憐れみを示してくださった、それゆえに私たちはこんな救いに預かったんです。関心を払われただけじゃない、私たちは憐れんでくださった、ね、永遠の滅びに地獄に向かっている私たちを見て、神は邪魔を見ろとおっしゃらなかった、憐れんでくださった、かわいそうに思ってくださった、そして救いの手を差し伸べてくださった。そしていいです皆さん、その神によって救われた私たちは同じように憐れみを示すものへと生まれ変わったんです。ですからヤコブはこんなことを私たちに教えるんです。ちょっとヤコブの2章の13節を見てくださいます。そこをご覧いただきますと、こんなことをヤコブが言っています。憐れみを示したことのないものに対する裁きは憐れみのない裁きです、ね、憐れみを示したことのないものに対する裁きは憐れみのない裁きです。この憐れみのない裁きって何か、これはイエス・キリストを否定して拒んで、その罪ゆえに受ける永遠の滅びの話です。永遠の裁きの話です、ね、ですからここで言うんです。憐れみを示したことにないもの、したことのないものに対する裁きっていうのは永遠の滅びだって言ったんです。なぜか、憐れみを示さないっていうことは、それは救われていない人の特徴だって言ってるんです。逆説的に言えば、憐れみを示すっていうのは救われている人の特徴なんです。ヤコブは繰り返し繰り返し一章の初めから読者たちに、本物の信仰ってどういう信仰なのか、いいです、神様がお救いになる信仰、神がお与えになった信仰、救われた人ってどういう人なのか教えています。私たちがどんなに救われていると思ってても、思ってるだけで救われていない人が存在してるってのは皆さんご存知でしょ、ね、自分で救われると思ってても神が救ってない人々はいっぱいいるんです。クリスチャンでないのにクリスチャンだと思い込んでる人はいっぱいいるんです。質問されたら私はクリスチャンで言うかもしれない、でも神はお救いになってらっしゃらない、そういう人がたくさんいます、残念ながら。ですから聖書を見たときに、聖書は私たちに繰り返し、あなたの信仰は大丈夫って問いかけてるんです。そして教えてくれるんです。救われてる人の特徴、救われていない人の特徴。ヤコブは1章の1節から12節のところで、本当に救われた人の特徴っていうのは、いろんな信仰による試練を喜ぶ人だって言ったんです、ね、神様に従うがゆえに経験するいろんな試練に対して、その人はそれを喜んで主に従い続けていくって。二つ目に、本当に救われている人ってのは御言葉を実践する人だ。一章の19節から27節のところに書いてます。完全じゃないですよ、残念ながら。でも聖書の御言葉に従って歩んでいきたい、そういう願いを持ってそういうふうに生きようとしている、それはその人が救われている証拠なんです。そして三つ目に、本当に救われている人、本当の信仰者っていうのは隣人を愛する人だって。それが2章の1節から13節のところに記されています。人をどのように扱うか、神が扱うように人を扱っているかどうか、そのことが大切なんです。そして神によって救われたものは、神が扱っておられるように人を扱おうとするんです。 本物の信仰、この隣人を愛することに関しても、その信仰が本物ならば必ず行いが伴います。ルカの福音書の6章の中で主はこんなことをおっしゃった。35節に、ただ自分の敵を愛しなさい、彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になります。なぜなら意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れん深いからです。あなた方の天の父が憐れん深いように、あなた方も憐れん深くしなさいって。憐れん深いというのが救われている人の特徴なんです。なぜなら私たちは神様から憐れみを受けたんです。そしてその憐れん深い神を信じた私たちは、憐れん深いものへと神によって変えられていくんです。だから救われている人の特徴なんです。でしかも、もう一度今日のテキストを見ていただきますと、このサマリア人が、その瀕死の状態にいる人のところに来たときに、なんか質問しました？国籍どちらですかって、どちらからお見えになりましたって、家柄はどこの民族に属してますか。そんな質問全然してません。つまりこの憐れみを示すということに条件がないからです。好みがないんです。すべての人を愛し、すべての人を受け入れ、すべての人に憐れみを示すんです。だから人種も身分も地位も関係ないんです。すべての人に。あなたや私が考えなきゃいけないのは、私たちはこのサマリア人のように偏見なくすべての人に憐れみの心を示しているかどうかです。偏見なしに彼らを、すべての人を愛しているかどうかですね。信仰者の皆さん、主は私たちに憐れみを示してくださった。なぜなら主はこの救いを受けていなかった我々がどこに向かっているかを知ってらっしゃったからでしょ。我々が永遠の滅びに向かっていることをご存知である神は、我々のために憐れみを持って救いを備えてくださった、ね、じゃあ救いに預かった私たちはどうです。今悲しいことに、私たちの愛する者たちの中でこの素晴らしい救いを拒み、神の前に罪に罪を重ねて永遠の滅びに向かっている人が溢れているんです。そういう人たちを神は憐れんでいらっしゃる。問題はあなたや私が憐れんでいるか。三つ目に私たちが覚えなきゃいけないのは、人の最善を考えるということです。人の最善を考えると、このサマリア人はここでこの瀕死の重傷を負っている彼に対して、彼にとって最善は何かを考えてそれをしてますでしょ。もし彼が自分のことを考えたら、早くその場を立ち去った方がよかった。だって危険なとこですもん。でもこの人物は何をしたかっていうと、自分のことよりもこの怪我を負って苦しんでいるこの人のことを考えた。その人のために何が最善かを考えて、それを喜んで行ったんです。まさにそうやって主はあなたのために救いを備えてくださった。一番あなたに必要なものが何かをご存じである方が、一番必要なものを備えてくれたんでしょ。もしあなたや私にお金が一番必要だったら、神はそれを与えようとしたでしょ。健康だったらそれを与えたでしょ。でも神が備えてくださったのは罪からの許しなんです。救いなんです。なぜならそれがあなたや私に最も大切だから。どんなに富を得ても、あなたがこのイエス・キリストの救いをお受けになっていらっしゃらなければ、永遠の滅びに至るわけでしょ。自分が積み上げてきた宝はこの地上に残し、そしてその永遠を永遠の地獄で過ごすなんて、神はあなたにとって何が最善か、そのことをしっかり踏まえた上で、あなたのために一番必要な救い主を送ってくださった。信仰者の皆さん、あなたはしっかりと見えてますよ。あなたの愛する家族がこの罪の許しを受けることなしには永遠の滅びに向かうということ、 しっかり覚えてます？彼らのためにあなたがして差し上げることのできる最善なことは、キリストの福音を伝え続けることです。彼らのために祈り続けていくことです。この救いを逃してしまったら、救いはないんです。許しはないんです。ですから本当に彼らの最善を考えるならば、彼らをより良い学校に入れようとか、彼らをより良い企業に入れようとか、いや、それ以上に大切なことがある。永遠に生きるものとして、死と共に永遠を過ごすものとして、私たちは彼らを導いていかなきゃいけない。そのようなことを考えながら、私たちが全てのことを成しているかです。イエス様を知らない人々には、この救いが最も大切だし、イエス様を信じている兄弟姉妹に対しては、信仰の成長です。そのために我々は、最善を尽くしているかです。四つ目に、私たちに必要なことというのは、自分よりも人のことに関心を払うことであり、人に憐れみを示すことであり、人の最善を考えることで、四つ目は人のために喜んで犠牲を払うことです。人のために喜んで犠牲を払うことです。このサマリア人は旅の途中でした。でも彼は立ち止まってこの人のために喜んで時間を取るんです。そのために遅れることがあったとしても、彼は喜んでその犠牲を払っています。しかも、ご覧になったように金銭的な必要を満たそうとしています。彼が全て払うって。中途半端じゃなかったんです。徹底的に、この人が良くなるために、彼は犠牲を払い続けました。ちょうど、主が我々のために犠牲を払ってくださったように、主イエスキリストの命を犠牲にして我々信じる者に救いを与えようとしてくださったように、このサマリア人も自分を犠牲にして喜んで、この必要を覚えている人のために尽くしました。ヨハネ第一の手紙の3章の16節では、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。17節、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、18節、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。喜んで人のために犠牲を払おうって。ですから隣人を愛すること、それは自分のことよりもその人の益のために生きることです。相手がまだイエス様を信じになっていらっしゃらなければ、その人の救いのために最善を犠牲的に尽くしていくことです。彼らの救いのために。もちろん我々は人を救うことができない。でも祈り、我々はこのキリストを明かし続けることができます。相手がクリスチャンならば、その人の信仰が成長するために我々は犠牲的に尽くしていくことです。神が望んでらっしゃることは、罪人が悔い改め救いに預かり、救われた者たちが成長していくことです。そのために我々は喜んで犠牲を払っていくことです。ですから神を愛するように、隣人を愛す、この2つの命令というのは、私たちが生まれ変わらなければ実践をすることができない命令です。またもっと言えば、あなたよりも、あなた自身よりも私を愛するか、あなた自身よりも隣人を愛するか、そのように主は罪人を招いていらっしゃる。主イエスキリストが救いに関してこんなメッセージを与えられましたでしょう。マタイの福音書の16章の24節に、誰でも私についてきたいと思うなら、何でしょう、その後、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。 主イエスキリストの救いへのメッセージは何か、招きのメッセージは何かって、あなたは自分を捨てなさいって言うんです。だって生まれながらの私たちは自分のために生きてました。その間違って生き方をやめて、あなたを作った神のために生きる人生を始めなさいって言うんです。ですから神によって救われた者たちっていうのは、その神様に従っていくものであるがゆえに、その神様が命じていることをしっかりと学んで、それに従っていきたいとして生きる者たちです。神のお言葉に従うのはどうしたか。自分の思い通りに生きてきた私たちが神に従う者として生まれ変わったから、その神が何を望んでいるか、それをしっかりと学んで、それに従っていこうとですね。生まれ変わったからです。救われたからです。ですから救われた者たちというのは、兄弟姉妹を分け隔てなく愛する者であり、自分のことを後回しにして人を犠牲的に愛する者たちです。で、何度も言うように、なんでそう言い切れるか。我々がイエス・キリストを見たときに、我々はそのように生きた一人の人を見るんです。そこにだってイエス様はそのように生きられた。イエス様は神でありながら神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、何を意味しています？人となられた神が神であることを捨てたって言ってるんじゃないんです。神でありながら彼が考えたことは、その神としてのその力を自分のために用いるではなくて、私たちのために。主イエスキリストがなさったことっていうのは、私たちのことを優先してくださった。信仰者、生まれ変わった者たちにそういうものです。後でもう少し見ますけれども、ヨハネ第一の手紙の3章の中でヨハネは面白いこと言うんです。そのことによって10節、神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりとします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。互いに愛し合うべきであるということは、あなた方が初めから聞いている教えです。カインのようであってはいけません。彼は悪いものから出たもので兄弟を殺しました。なぜ兄弟を殺したのでしょう。自分の行いは悪く、兄弟の行いは正しかったからです。第一ヨハネの、ヨハネ第一の手紙の3章の10節から12節です。神の子供と悪魔の子供がはっきりするって。どちらかなんです。皆さん、どっちかです。神の子供なのか、悪魔の子供なのかです。ね、じゃあ、神の子供ってどういう人かって。義を行うものであり、兄弟を愛するものだ。で、兄弟を愛するってどういうことなのか、今見てきたんです。そのように生きようとしている者たちです。カインの名前が出てきました。あのアベルとカイン、よくご存じのように彼らは神の前に生贄を持ってきます。捧げ物を持ってきます。ところが、カインの捧げ物に神は目を止められませんでした。そうすると彼はひどく怒ったと記されています。で、その後ご存じのようにカインはアベルを殺すんです。いいです。ここに救われていない人の特徴が出ています。彼が考えたことは自分のことだけです。自分の思うように物事が進まないと怒りを覚えるんです。そしてその怒りをコントロールして正しく清算しないと、その怒りが間違った行動に罪へと広がっていくんです。ですから、利己的であり、自己本位であり、自己中心的な生き方っていうのは救われていない人の特徴なんです。一箇所最後に挙げてくださいます。ヨハネ第一の手紙です。4章のところでこんなことをヨハネは私たちに教えてくれます。4章の19節をご覧いただきます。私たちを愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。私たちを愛しています。互いに私たちは愛し合っていますという話です。兄弟姉妹が互いに愛し合っています。しかもどんな愛でか、ここで使われている愛というのは、神の愛、アガペが使われています。ですから我々兄弟姉妹はアガペの愛でもって愛し合っている。なんでそんなことが可能になったのかです。神がまず私たちを アガペーの愛でもって愛してくださったから。つまり神様の愛をいただいた者たちはその神の愛を実践する者へと生まれ変わったんです。それが救いなんです、皆さん。ですから同じこのヨハネ第一の手紙の4章の7節から10節、ちょっと7節から見ていきますと、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。互いに愛し合うというのがクリスチャンの特徴だと言っています。愛のない者に神は分かります。なぜなら神は愛だからです。愛がない人たちというのは救われてないと言います。神はその一人が世に使われ、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたんです。神の素晴らしい愛を説明し、10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。犠牲的な愛です。一方的な愛です。そのような愛をいただいた私たちは、そのような愛をもって人を愛する者へと変わるんです。いいです、繰り返しますけれども、救いは神様の恵みです。神があなたを生まれ変わらせ、神があなたを変えていかれるんです。神に似た者へと、そのような働きが神様によって救われた人たちの中には始まったんです。何をしたら永遠の命をいただくことができるでしょうか。この大切な質問に対して、完全な愛でもって神を愛すること、またこの神の愛でもって全ての隣人を愛すること、何者よりも、そして自分よりも神を愛すること、隣人を自分のように自分以上に愛すること、それを実行すれば命を得るって。でもこれを実行しなければあなたには救いがないって。まだイエスも信じになってらっしゃる皆さん、これが神様の与えてくださった救いのメッセージです。完璧な愛を持って神を愛せって、そしてその完璧な愛を持って隣人を愛せ、それができればあなたは救われるって。そんな人います？ここにどこにもそんな人は存在しない。だから私たちは自分で自分を救えないんです。神の救いに私たちは自分の身を委ねなきゃいけない。神様、私を救ってくださいって。その時に神はあなたを許してください。救ってください。神の恵みによって救われるんです。クリスチャンの皆さん、救われたあなたが神を愛する者として、隣人を愛する者として成長することを神は望んでいらっしゃるし、そのことを命じていらっしゃる。そのように生きることを神様は喜ばれる。でも残念ながら、この真理を実生活に適用していない人が多いんです。真理を知らないんじゃないんです。実践ができてないんです。いつの間にかイエス・キリストを信じる信仰が宗教になってしまった。お分かりいただきます、どういうことか。同じことをただ繰り返すに過ぎない。この祭司もレビ人も同じことをやってたんです。神殿で神に仕えてたんです。しかし彼らの心はというと問題でした。心が伴ってなかった。サマリア人は心から神が喜ばれることをしたんです。自分を憎むユダヤ人のために自らの命を危険にさらして犠牲を払って、彼は人から褒められたいと思ってませんでした。しかし内におられる神がそのような行動へと彼を導いていったんです。行いは我々の信仰の有無を明らかにします。私たちが何を言うかでもない、我々がどう生きるかです。憐れみを示すことに理由は必要ありません。憐れみは我々の内側から出てくるものです。人を愛する、隣人を愛するということは不完全ですけれども内側から出てくるんです。なぜか、それが神様によって救われた人の特徴だからです。サマリア人のようであれ、 それが隣人を愛する愛だ。それが神様が私たちに求めておられる愛なんです。問題はそれを実践するものとあなたがなるかどうかです。感謝なことに、このように生きる助けを神は備えてくださっている。信仰者の皆さん、今日ここを去る前に、主よ、私はこんなふうに生きて、あなたに喜ばれるものもっとなっていきたい。どうぞ私を変えてください。私の歩みを変えてください。私の生き方をもっと変えてください。そのような決心を持って、お帰りになることを心からお勧めします。なぜならその時に、あなたは主に喜ばれるものとしての歩みを継続することになります。お祈りします。父なる神様、あなたの尊い恵みを心から感謝します。罪深い私たちをあなたは一方的に憐れみ、こんな救いを与えてくださいました。感謝します。あなたが私たちを救ってくださいました。心から感謝します。どうぞ私たちがもっとあなたを愛するものに変えられますように。それはただ言葉で言うだけではなくて、私たちの生き方が、あの人は神を愛している人だと、そのような証をなすような人物に変えられますように。あなたの御言葉を愛し、御言葉に喜んで従っていくものに、そしてあなたによって愛されたものとして、あなたの愛しておられる隣人を愛するものに変えられますように。主よ、どうぞこの教会を訪れる皆さんが、この教会の中にあなたの愛を見ますように。そのためには私たち一人一人が変えられなければなりません。主よ、どうぞ私たちの生き方を変えてください。私たちがもっともっと罪に敏感になりますように。あなたが憎んでいらっしゃる罪を私たちが徹底して憎むものになりますように。私たちの行いも、私たちの言葉も、我々の考えることも、すべてがあなたに喜ばれる、そんな人になりたいと決心をして、一人一人が新しい歩みを、あなたの助けをいただきながら今日から始めていけるように、どうぞあなたが助けてください。主が私たちの助け主であること、心から感謝します。私たちを変え続けてくださっている神様、どうぞあなたの御業がますますなされますように、そのことを心から期待し、あなたの御手に一人一人をお委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。